続いて聖書をお読みいたします。皆様はそのままで静かにお聞きください。ルカによる福音書第9章1節から9節であります。今日の週報2ページに、この聖書の箇所を印刷してありますので、またご参考にしてください。それではお読みいたします。ルカによる福音書第9章1節から9節。12人を派遣する。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。どこかの家に入ったらそこに留まってその家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出て行くとき、彼らへの証しとして足についた埃を払い落としなさい。十二人は出かけて行き、村から村へと巡り歩きながら、至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒した。ヘロデ戸惑う。ところで領主ヘロデはこれらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのは、イエスについてヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからである。しかしヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねた。一体何者だろう。耳に入ってくるこの噂の主は。そしてイエスに会ってみたいと思った。以上であります。
本日の聖書の箇所は、先ほど読んでいただきましたルカ福音書9章の1節から9節。込み出しは12人を派遣するおよびヘロデ戸惑うとなっているところです。1、2節を読んでみましょう。ちょっとお待ちください。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたりとあります。ですから弟子に与えられた権能、そしてそれを行使する目的は神の国を述べ伝えること、および病人の癒しのためであったのです。で、神の国を述べ伝えるとは、神の国、すなわち神の支配を述べ伝えること。つまり、神が支配しつつ、共にいてくださることを述べ伝えることであります。私たちが神を忘れ、無視していても、神の方は変わることなく顧みを与えてくださり、その神の顧みのうちに私たちが生き動き存在していることを告げ知らせることと言ってもよいでありましょう。 それに対して病人を癒すとは、病という人間の存在そのものに直結する苦しみを取り除いてくださることであり、神があらゆる人間の苦しみに関心を持っていてくださって解決してくださることであり、つまり病人を癒すとは神ともにいますということの具体性を象徴していることと言ってよいでありましょう。要するに神の国を述べ伝えることと病人を癒すこととは別のことではなくて、一つとなって共にいます神の愛が人間のあらゆる苦しみに徹底して届くものであることを示しておるわけであります。で、その福音を携えて12人の弟子は派遣されていくのです。とするなら、弟子自身がまずその福音にふさわしい生き方をしているものでなければなりません。そこに3節以下に弟子の心得が説かれた理由があります。これから学びます弟子の心得は、そういう意味で単に12人の弟子だけに当てはまる心得ではなくて、神ともにいますことを信じる私たち信仰者すべてにも求められているものと言えましょう。そういうものとして3節以下を読んでみましょう。次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。どこかの家に入ったらそこにとどまってその家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないならその町を出て行くとき、彼らへの証として足についた誇りを払い落としなさい。12人は出かけて行き、村から村へと巡り歩きながら至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒した。で、ここに3つのことが弟子の心得として語られています。第一は3節の何も持つなということ。第二は4節の入った家にとどまるということ。第三は5節の足についた埃を払い落とすということ。この3つです。で、まず第一の何も持つなということですが、不可能と思える、反発したくなるような厳しいこの命令は何を意味しているのでしょう。それを解く鍵は、弟子たちが派遣されるにあたって携えていく神福音自身の中にあります。福音とは、先ほど述べましたように神が共にいますということでした。したがってこのことを述べ伝える弟子は、まず自ら共にいます神の恵みに包まれている安心を生きねばなりません。派遣された生活がどんなに厳しくても、共にいます神の恵みに包まれているのですから、彼らは安心しているはずなものであるからです。だから何も持つななのです。つまりそれは何も持つなという禁止命令ではなくて、神が共におられるのだから心休んぜよという、これは安心の 進めであります。思い煩いからの解放の進めなのです。イエス様はマタイ6章で空の鳥をよく見なさいと言われました。さらに野の花がどのように育つのか注意してみなさいと言われ、何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと思い悩むなと言われました。また天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であると言われて、明日のことまで思い悩むなとも言われました。そのようなイエス様の言葉こそ、この何も持つなということの意味を最も適切に説明するものでありましょう。何も持つなとは、天の父が必要をご存知だから、先々思い煩うことなく、安心して今日、今、ここを大切に生きなさいということなのであります。そしてそれが、今ここに共にいます神と共に歩む弟子の心への第一とされております。次に第二の弟子の心得は、その家にとどまれということでした。弟子たちは伝道するにあたってその土地で一つの家を選んで拠点にする必要が、これはどうしてもあったでしょう。でその際、その土地から次の伝道地に向かって旅立つまでは、その家に留まって拠点を動かすようなことをするなというのです。どうしてでしょうか。弟子たちにとってその土地はおそらく初めてでしょうから、ここだと思って泊まった家がどうも居心地が悪い。非協力的であるということに後で気づく場合もあったに違いありません。もっと歓待してくれる家、もっと良い条件の家、もっと協力的な家がしばらくその土地にいると必ず見つかるでしょう。その場合、後で見つけた良い方の家に移れば、最初の家の人は不愉快でしょうし、またその他の土地の人々も弟子のそのやり方を見て身勝手で真偽に欠ける行為と見るでしょう。そしてそれは人々につまずきを与えて伝道の妨げになりましょう。だからとどまれと勧められたのだと思います。つまり都合の良い家を求めてそこに移っていくというのも、まあそれはそれで一つの生き方とも言えますけれども、そういうことはするなと。それよりもたまたま泊まった家でその土地にいる限りは拠点としてその家を受け止めるべきだというのです。なぜなら家を転々とすることにはどうしても自分の都合を基準にしたエゴが入るからです。そして共にいてくださる神様の導きへの信頼がなくなっていくからです。この家はダメだと、この家も引き寄り的だとかといって移っていくよりは、たまたまの場所を受け止めて、たとえそこが不便であっても不都合であっても、そこにとどまることこそ、そこにも共にいます神に委ねた生き方があります。 たまたまを受け止めて生きると申しますと、何かこう消極的な投げやりな無気力な生き方に見えますけれども、それは共にいます神に委ねた潔い積極的な生き方なのです。よく考えてみれば、人生はたまたまの連続ではないでしょうか。何もかも調べ上げて計画を立て、きっちり思い通りに行く、そういう場合ももちろんあります。しかし偶然の思いつきで進路が決まったり、たまたまの出会いで結婚したり、遅刻したおかげで事故から助かったり、広告で知った一冊の本で人生観が変わったり、通りがかりの人のちょっとした一言で落ち込んだり、逆に元気が出たり、じっと自分の顔を鏡で見ているうちに心境が変わったり、まさに取り留めのないことの連続の中で私たちは具体的に生きていると思います。今私たちがこの穂高の教会に来ているのも、これはたまたまのことでありましょう、偶然でありましょう。どうして他の教会にそもそも行かなかったのか、他の教会をこの近辺全部調べ上げて、その結果ここへ来たわけではないでしょう。またどうしてキリスト教を信じておるのか、他の諸宗教を調べてキリスト教が一番良いということから、きちんと結論を出して信じているわけでも私はないと思います。そういうことをしておっては慎重のようで、結局自分を物差しにして迷い続けるだけであります。共にいます、神様が共にいますということは、たまたまの気に入らない不十分なところも実は神様と出会っているところだということなのです。他に求めなくても、今ここを掘り下げるなら、ここでも出会っていてくださるのが神様だということです。ここも自分にとって大切な意味あるところだということです。難しく言えば、必然は偶然という形で現れるということです。たまたまを受け止める、たまたまを大切にする、そういう受け止めて潔く生きる生き方を、共にいます神様は共にいますがゆえにお求めであると思います。弟子の第二の心得、その家にとどまれが語らんとすることはそういうことでしょう。たまたまに我が人生を見るということです。うろうろするよりはここを掘れということです。生きるのは要するにここなんだということです。次に第三の弟子の心得は、足についた埃を払い落とすということでした。で、これは元来はユダヤ人が異邦人の土地を立ち去るときに、異邦人の汚れを払い落として異邦人との関係がないということ、無関係を示す行為であったと言われます。そこから 自分には何の関係もないということを示す、そういうユダヤ的な表現形式となりました。つまりここでは弟子が福音を伝えても人々が彼らを迎え入れず、それを拒んだ場合、それは拒んだ人の責任である、弟子には何の責任もないということを示す行為であったわけです。ところで人々は弟子の伝道に対して一体どんな反応を示したのでしょう。それを示しておりますのが今日の箇所の後半の7節から9節、ヘロデ戸惑うという込み出しのついたところです。ここに人々の弟子の伝道に対して示した反応が書いてあります。読んでみますと、ところで領主ヘロデはこれらの出来事をすべて聞いて戸惑ったというのは、イエスについてヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからである。しかしヘロデは言った、ヨハネなら私が首をはねた、一体何者なんだろう、耳に入ってくるこんな噂の主は、そしてイエスに会ってみたいと思った。でここに二つの反応が記されております。一つは領主ヘロデの反応です。でこのヘロデはイエス様が誕生された時のヘロデ大王ではありません。ヘロデ大王の息子であります。この息子は当時ガリラヤ地方を治めておりました。で彼は以前自分の不倫な行為をバプテスマのヨハネにいさめられて、腹立ち紛れにヨハネを殺した人でありますので、イエス様はヨハネの生き返りだという人々の噂を聞いて、ひょっとするとというふうな不安になったようであります。もう一つは民衆の反応です。当時のユダヤ教の信仰では、救い主が来られる前にエリアという紀元前9世紀に活躍した預言者が先立って出現すると信じられておりました。それで人々は最初ヨハネを見たとき、ヨハネこそエリアではないのかと期待したのです。しかしそのヨハネは今申しましたようにヘロデに殺されてしまいましたので、期待をイエス様に置き換えて、イエスこそヨハネの再来、あるいはエリア自身の再来と考えたようです。中にはよくわからないので、誰か昔の預言者が生き返ったのかもしれないという人もいたようです。いずれにしましても、一般民衆はユダヤ教の民間信仰に立ってイエス様を理解し、ヨハネの生き返りだとかエリアが現れたとか様々に言っておったのです。しかしイエス様という方は人々の思いつきもしないような全く新しい神の救いをもたらすべく来られた方でありました。パウロが申しておりますが、目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備された と言っている通りの方なのです。だから民衆が示したような数学的民間信仰を手がかりにするような態度ではこれは分かるはずがない。結局権力者ヘロデも一般民衆も全く無理解な態度で弟子たちの伝道に戸惑ったにすぎませんでした。この7節9節の込み出しはヘロデ戸惑うとこうなっておりますが、戸惑ったのはヘロデだけではなかったのです。彼らは共に、群衆も共にイエス様の福音の新しさに対する感動も恐れもなく、極めて常識的な知識や期待で反応を示したに過ぎなかったのです。そしてそういう結果に終わったことに対して弟子は何の責任も負うことはないとこう言われたんです。足についた埃を払い落としなさいとはそういう意味です。弟子の立場からすればそういう結果に終わったならば、せっかくイエス様に派遣されたのに誠に申し訳ないと、自分の力不足に対して責任を感じるは当たり前だと思います。しかしイエス様は責任を感じなくてよろしいと言われるのです。弟子は伝道の結果に責任を負わなくてもよいのです。これは一体どういうことなんでしょう。これを理解するためにちょっと話がそれますが、私たちのよく知っているタラントンの例えを考えてみたいと思います。3人のしもべがおりまして、それぞれの力に応じて5タラントン、2タラントン、1タラントンの財産を預けられ、で主人の留守中にその運営を任されたという話、皆様ご存知であると思います。で5タラントンの男と2タラントンの男はそれぞれ精一杯にそれを用いて商売をし、倍にして10タラントン、4タラントンして返します。主人は忠実な良いしもべと言ってしもべたちを全く同じ言葉で褒めます。ところが1タラントンの男はもし商売をして失敗しては大変と考えて1タラントンを土の中に隠しておいて、そのまま1タラントンを返した。でそれに対して主人は怠け者の悪いしもべと言って叱ったという有名な話です。でところでこの話で注意しなければならないのは、この5タラントンを倍にした男を褒めるときに忠実なしもべ、良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったからうんぬんと言っていることです。これは2タラントンの男に対しても同じでした。しかしこのタラントン、1タラントンというのは果たして少しのものなのかということです。1タラントンは当時の労働者の給料のなんと6000日分に相当する額と言われます。ですから5タラントンはそれの5倍3万日分の給料である。決して少しのものではないのです。それどころかちょっと見当がつかないような巨額のお金です。それであるのにここで 少しのものっていうのはおかしいんですが、これはおそらくこの例えのもともとの話では少額であったものが、話はこう言い伝えられていく過程で次第に金額が巨額になってしまったのであると言われます。でそれにもかかわらず少しのものという言葉だけは残ってしまったからこういうことになったのだという説があります。私もそうでないかなと思う。ですからこの少しのものを文字通りに取る必要は私はないと思う。むしろ少しのものという言葉に引っ張られて、三番目の男が主人から預けられた一タラントンを少しのものと想像しないようにせねばなりません。うっかりするとそう思ってしまうのですが、彼が預かった主人の財産一タラントンも、実はこれは6000日分の給料、日当に相当するものであったわけです。1タラントンも巨額のお金であったわけです。ですから彼も他の2人同様にやったならば、まあたとえ倍にはできなくても少しは増やすことはできたと思う。主人はそう期待したからこそ銀行に預けずに彼に預けたのです。ところが彼は他の二人と比べました。どうせ私は一タラント頑張ったところで結果は知れておる、二人に負けるに決まっておる、主人も二人ほどには期待してくれてはいない、それなら減らして叱られるよりは沈めておいてそのまま返そうと考えたのです。彼は結果を気にした、結果を気にして自分を否定的に捉えています。そしてその自分の臆病を、なんて言ったか、主人は厳しい人だからこのようにしたんだと言って主人のせいにして、そして自分を正当化しています。彼は卑屈な上に卑怯であります。でそうなったのは他の二人と比較しながら結果を気にしたからです。しかしこの例えの言わんとしていることは、神様は結果ではなくて与えられた賜物を生かす忠実さを問題にされるということでありました。一タラントの男は結果を気にするがゆえに臆病になり、それを正当化するために主人を非難し、自分をそのままに肯定的に受け止めようとする素直さに欠けております。素直に自分の人生を肯定的に見れば、他と比べれば確かに少ないとしても6000日分の給料にあたるものを生かして商売ができる力は与えられているのであります。主人もそれを見込んで1タラントンを預けたのでした。しかし結果を他の二人と比べながら気にするので、彼にはその主人の心、忠実さを問題にしている心が見えないのです。もし結果の代償を問題にするのなら、いくら一生懸命にやっても与えられた賜物が違うのですから、 これはもう勝負は初めから決まっているわけです。そしてそれはそれで問題にしなくてもよいんだ。結果の違うことはもうそれはそれで問題にしなくてもよいんだということをこの例えは語っておるんです。私はそのようにこれを読んでみて、人間の一生というもの、自分の一生というもの、それに対して人間は深い意味では私は責任を持たなくても良いものではないのかと考えさせられております。言うならば出だしが違うんです。私たちはみんな同じ条件でスタートしているわけではない。なら結果の違いはもう初めから出ておるわけであります。一人一人に与えられているものの違いは才能の違いだけではありません。人間はいろいろな点で初めから違うわけです。生まれ育った家庭が違います。経験することが違います。出会う人々が違います。運が違います。それらは本人の希望に関係なしに有無を言わせずに与えられているものであり、もう個人の力ではどうにもならない違いです。そしてそういう影響制限の中で私たちは生きるより他ないのです。ですから人生には責任を負わねばならない部分はもちろんありますけれども、責任の負いようのない部分も決定的に大きいと私は考えます。したがって私たちはとにかくそれなりに精一杯生きたならば、どんな結果になってもそれはそれで良いのである。その結果にはそれはたとえいかようなものになったとしても別に責任を感じる必要はないと思って良い面があると思います。もし責任を言うのなら、それは共にいます神が最終的には老いたもう性質のものでありましょう。とするなら、自分の人生に必要以上に深刻な責任を感じるのは、これは真面目そうで、実は負う必要のないものを負おうとする傲慢に他ならないということになります。ですからとにかくその人なりに精一杯生きたら、結果は失敗しようと笑われるようなものであろうと、愛を潜められるようなものであろうと、それはそれで私にとっての人生であると、自分の人生を肯定すべきではないでしょうか。自分の人生を否定的に見るべきではないと思います。それが神ともにいます。このことを今朝は考えているわけでありますが、それが神ともにいますことを信じる者の人生態度でありましょう。そしてさらに肯定するのは自分の人生に対してだけではなくて、他人の人生に対してもそうである。人の人生も同様に肯定すべきでありましょう。たとえこちらから見て気に入らない生き方をする人であっても、気に入らないという気持ちを持つのはこれは仕方がないとしても、その人の人生を否定するような見方まで持ってはならないでありましょう。なぜならその人のそばにも神様は共にいますのであり、その人にとっては私が気に入らないと思っているそのような 人生がその人にとってのたった一回きりの人生なのですから、それはそれで肯定的に大切にせねばならないと思います。自分の人生をそのまま肯定するといえば、こう諦めているような、居直っているような、そんな生き方に見えますが、実はそれは共にいます神様の見てから自分の人生を受け取っている謙虚な態度なんです。反対にあれやこれやと自分の人生に不満を持ち否定的に見るのは、これはおぬぼれであり傲慢であります。以上が弟子の第三の心得、足の誇りを払い落とせから示されることです。もともと人生において自分が責任を負わねばならぬ部分はわずかであります。ですから思い詰めて全責任を自分で背負い込むような深刻な生き方をする必要はないと、それは進めているのです。伝道に責任を負わなくてもよいと先ほど申したのはそういうことです。妙に悲壮な責任感を払い落として、私は一生懸命やった、これで良いのだ、あなたも一生懸命生きている、それで良いのだ、互いに認め合って生き合うということ、それが神が共にいてくださることを信じる弟子たる者の心得でありましょう。そういうことをここから私は学ぶものであります。最初に申しましたように、イエスが十二弟子を派遣するにあたって言われた三つの弟子の心得は、当時の弟子にだけ当てはまる心得のようですけれども、以上のように見てまいりますと、今日の私たちにも当てはまるものがあると思われます。すなわち神共にいますことを信じる上に、私たちは第一に何にも持たないこと、つまり思い煩うことなく安心して生きること、心配事は次から次から来ますけれども、けれども基本的に安心して生きること、第二に入ったその家にとどまること、つまり人生はたまたまの連続でありますけれども、その与えられたことを大切に受け止めて潔くそのたまたまを生きること、潔く生きること、第三に足についた誇りを払うこと、つまり責任を負う必要のないことまで責任を感じて、あんまり否定的に深刻に自分の人生を見ないで、私の人生はこれでよし、あなたの人生もそれでよし、肯定的にお互いの人生を認め合って生きること、この3つ、これを主を信じる者の心得として生きるべきでないかと思っております。そしてその生き方を自らしながら、その生き方で神は共にいますということを、その福音を証しする、それがつまり伝道をするということではないかと示されるのです。教会ではよく伝道ということは言われます。伝道ということを言わない教会はないと思います。教会の信仰はイエス・キリストを伝えることだと言われます。教会の外にいる人々に福音を伝えること、これは教会の第一の務めである。 と、それは間違いないことであります。しかしその際考えておかねばならないことは、伝道というのはイエス・キリストについて人々に語ったり説明したり教えたりすることではないということです。伝道とは、冒頭に申しましたように神様は共にいてくださるということを伝えることです。ですからそれは伝える者自身、自分自身がまず神様に共にいてくださることを身をもって生きていなくてはなりません。伝える者が神が共にいてくださることを信じ、そのように生きて共にいてくださる神様の恵みを経験する、そのような実際の生き方をしないで、いくらイエス・キリストについて語ったり説明したり教えたりしても、それはただの教えの伝達にはなっても、イエス・キリストによって生きる道を伝える、あるいは生きる慰めを伝える伝道にはならないと思います。で、教会の使命はイエス・キリストについての知識の伝達ではなくて、イエス・キリストによって神と共に生きる人生態度の伝達なのであります。つまり伝道とは生きる道を伝えることであって、生きる道の説明をすることではない。ですから伝道する者にはまずその生き方で神は共にいますことを証しするものであることが求められるわけであります。本日の箇所でイエス様は12人を伝道に派遣するにあたって3つの生き方の心得を語られた。ここを読むとそうしか読めないですね。教えとか説明なんかは何も書いてある、言ってられない。生き方の心得を語られた。そのことを私たちは深く思わねばならないでありましょう。いずれにしても神が共にいてくださる、その福音を伝える者はまずその生き方において自分自身が神と共にいましたもゆえに安心しているかということを自分に問う。次に神と共にいましたもゆえに一日一日を大切に掘り下げて受け止めて潔く生きているかを問う。さらに次に神ともにいましたもゆえに自分の人生も人の人生も肯定的に認め合っているかを問う。そういうことをしなくちゃならんと思うのです。そしてその時、人は誰しもそういう生き方をしていない、あるいはそういう生き方のできない自分に向き合うだろう、得ないでありましょう。私もその一人であります。人にも伝道するどころの話ではないのです。伝道する相手はまず自分自身と気づかされるでありましょう。そしてその問題は生涯自分に問い続ければならない問題と気づかされるでありましょう。私たちはそういう自分に生涯向き合って生きねばならないのです。よく私たちは洗礼を受けるまでは求道者である、洗礼を受ければ信仰者である、そして信仰者は伝道せねばならない、そう考えます。しかしこれは大いなる錯覚、ないしは甘いおぬぼれではないでしょうか。パウロの言葉に、これ私はいつも思うのでありますが、恐れおののきつつ 自分の救いを達成するように努めなさい。恐れをのぞきつつ、自分の救いを、人の救いではないです。自分の救いを達成するように努めなさい。これはフィリピ人への手紙の言葉ですが、そういうことを言っています。で、洗礼を受けるということは、自分の救いの達成のために、恐れをのぞきつつ歩みを始めることでありこそすれ、他の人の救いのために伝道を始めることではないのです。それはむしろ自分に向かって伝道を始めることなのです。そして生涯、神と共にいますことを自分自身に確かめつつ生きることなのです。そしてその恐れをおののいた自分に伝道する生き方こそが接する人々に伝道することになるでありましょう。自分に伝道していない人の言葉に人の心を捉える力はないと思います。教会とはその意味では生涯求道者の群れであるということによってその使命とする伝道の技を果たすところであろうかと思います。神は共にいますという福音は、これは言葉で伝達する教えには決してならないことです。神様が共にいてくださるということは、これは教えにはならないです。それはただ人生態度で伝達する生き方にしかならないことです。だからイエス様は人生態度を弟子の心得として示した上で弟子たちを伝道に派遣されたのではないでしょうか。お互いまず自分自身に弟子の心得を伝道し続けるものでありたいと思います。そしてそれがいわゆる人に伝える伝道になるのかならないのか、その結果これは神様のお働きによることでありましょう。その結果はお祈りするのみであろうと思います。お祈りいたします。父なる神様、今朝も私たちを礼拝に招いてくださいましたことを感謝いたします。そして御言葉によって思いを内に向け、内なる目を開いてくださることを感謝いたします。私は今問われております。安心しているか、あなたによって安心しているか、あなたによらずして他の何者かによって安心しているのではないか、あなたより他のものによる安心を求めておるのではないか問われております。よそ見する心を沈めて、どのような状態にあっても共にいてくださるあなたご自身によって安心して生きるものとしてください。そしてその不動の安心の姿をもってあなたの福音を明かしする弟子としてください。この穂高の地にあなたの教会が堅実な歩みを続けているのを毎年見ますことは、しもべにとり喜びであり慰めであり励ましであります。感謝いたします。福音がさらに述べ伝えられて、この地の喜びとなりますように、この教会を祝福し、現牧師そのご家族、教会の皆様をあなたの希望の御手のうちに力強く守り続けてください。一言の感謝と祈り、我が身立てまつる主イエスキリストの皆によって今よりお捧げいたします。アーメン。